するんだ。
ゲストコーナー、これがしょぼくて私は嫌なんだけど、みんなこれ好きだからこのままでやるって言うんだけど、ね、
これ言うのも嫌なんやけど、
ね、そう、私は嫌なのよね。一応ちゃんとテーマ音楽が決まってるんですよ。はい、それでは今日のゲストは、はい、お名前は、はい、
久保原です。
はい、久保原慎二さん。年いくつでしたっけ、
はい、この3月16で、はい、37ですね。
37歳。
はい、すごいなんですね。
そう、実はまあ知り合いなんで、どうもあのタメ口になってしまいますが、はい、古い話で10年ぐらい前からの知り合いなんですけども。
そんなのありますか。なるね。
今日は、一応何、カポエイラ、はい、カポエイリスタ、
はい、そうです、
カポエイリスタ、
はい、
まず
カポエイリスタ、
カポエイリスタ、イが抜けてたんで、はい、私案内の、何なんですか、カポエイリスタというのは。
カポエリスタっていうのはカポエラする人ですね。
ではカポエラとは何でしょう。
カポエラっていうのは、まあ、スポーツですね。
スポーツ、そうね、スポーツ、
はい、ブラジルの何でしたっけ、国技じゃなかったっけ。
まあ、国技ということではないけど、まあ、ブラジルを代表するスポーツとして、はい、まあ、サッカーの次に有名じゃないですか。
何人ぐらいやってるの、ブラジル全土、日本全土では。
何人って数えたことはないけど、うん、公式な数字はないですね。
あ、ない、
あのブラジルのカポエラ連盟も把握してないけど、あ、まあ、カポエラといったら、まあ、バイヤが一番メッカっていうふうに思われてるけど、実際競技人口はサンパウロが一番多いですね。
あ、なるほど。
その次にミナス、その次にリオ、次にバイヤかな。だから州人口の多さに比例してるんです。
で、まあ、簡単に言うと、その、まあ、彼のホームページ後でリンクさせますけども、久保原さんのね、はいはい、なんだっけ、久保原君の、
バジアソン。
バジアソンってどういう意味？
バジア、難しいことばっかり聞く。バジアソンっていうのは、まあ、昔、そのカポエラってのはバジアソンって呼ばれてたんですよ。バイヤーで。
そうなんだ。
それでその、まあ、カポエラもその法律で取り締まられたりして、警察がその、来て、カポエラさせないように追っ払ったりとかね、そういう時代があって、まあ、その時はカポエラという呼ばれ方はしてなかったんですね。だから、まあ、バジアソンというのはその辞書を引くと、放浪するとか、まあ、その時間を無駄に過ごすとか、そういう意味があるけど、でも今サンバをすることとかカポエラをすることのことを、まあ、バジアールという言葉で行ったりしますよね。
やっぱ楽しむとか、そういう
楽しむということで、はいはい、
あ、そういう意味なんだ。まあ、初めて全然カポエラの彼女も知らない人もたくさんいると思うので、その人に分かりやすく言うと、何世紀、16世紀、15世紀、なんか
ホームページ見てください。
ホームページ、そのホームページ、まあね、インターネットラジオを聞く人は分かると思うけど、要するにあれでしょ、黒人さんの奴隷さんとかが本当は戦いの練習をしてるけど、それがバレないようにして踊りをしてたというようなやつで、うんうん、まあ、格闘技というか触れない格闘技で音楽に乗りながら足技とかいろいろぐるぐる回ったりとかするんだよね、
う
ん、
そうですね、円の動きね、
円の動き。
あ、桜田さんが来てくれたよ。
お、珍しい、
お珍しい。桜田さんの話をさっきしてたんですよね、
はい、
久保原くん、
ジャカレーのお宅に伺いましたね。
ジャカレーに、覚えてるかね。
覚えてないでしょうね。
10年以上前、
95年だもん
ね。
13年前。
13年前、
当時の交流協会の、
交流協会大嫌いですけどね。
まず、じゃあ簡単に、久保原君は何、はい、名古屋だっけ、生まれ育ちは違う、
そうですね、
一宮市、
愛知県の、
愛知県の一宮市で、はい、で小中高と普通に順調に行ったの。
まあ順調じゃないけどね、その留年はしてないけどね。まあ中身は順調じゃないですね。
どうして。
問題児だったから。
問題児だった。
だって一応名古屋大学かなんか行って優秀だったんじゃないの。
優秀じゃないよ。
な、
優秀じゃないよ。
でもグレてたの途中。弟はグレたけど、自分はこうクソ真面目なガキだったんじゃないの。
そういうことはな、振らないでください。
あ、でも、じゃあ大学はに18歳で行ったわけでしょ。あ、誰か携帯が鳴ってる、違うかな。
18ですかね。
うんうん。それで、その18歳で入った後に、一番最初なんだっけ、そのなんとかっていう団体でどっか行ったとかっても言ってたじゃん。
あ、オペレーションローリー。
うん、
オペレーションローリーは、まあ、イギリスの冒険団体でジンバブエに3ヶ月行ってます。
おうおうおう、
はい、
それって何歳の時。
19か、19、そう、10代最後の。
へえ、なんでそんな行こうとしたの。
まあモラトリアムでしょ、他にしたいこともなくて、まあ行ってみるかと、たまたま朝日新聞にちっちゃい記事が載ってたから。
大学何学部だったの？
大学は文学部しか受からなかったから、文学部ですね。
本当は何か違う学部で、
いや全部大学によって全部違う学部受けた。大学の所在地で決めたから、まあ東北とかね、その青森とか信州とか山があるところが良かったんですよ。
なんで？
山が好きだから。
じゃあ昔登山もしてたの？
登山ばっかりやってたの、キャンプとか。
あ、そうなの。あ、じゃあ高校登山クラブとか登山部とかって。
高校は天文部一回も行ってないけど。
天文部、
いや、その先生に言ったら絶対どっかに在籍しなくちゃいけないということだから、じゃあ、まあ、天文部どこの活動が一番少ないですかって言ったら天文部だって言うから、じゃあ天文部に在籍しますということで、で1回だけ、まあ先生が、先生じゃないや、先輩が、電話かけて誘ってくれたけど、そのなんか天体観測会にね、高校の夜屋上で星を見るから出てこいと、まあそれ行かなかったらもう二度と誘いもなくて、結局高校3年間一度も天文部行ってない。
すごいね。でも一応部活動はしてたことになって、
まあ在籍はね、それでまあうちでバーベル上げたり腹筋したり、
あれでもうちで
少林寺拳法やったんだよ。そうそうそう、そんな時期、はい。
少林寺拳法の部活はやらなかったの？
なかった。
あれ道場？
町の道場、はい。
どっちかちょっと昔から肉体派
ですよね。
まあ頭脳と肉体と両方で、
天体観測部やった
の、まあ天体観測含めて、はい。
これを言ったら緊張するかもしれない。ポーさんが入りました。
あ、
ポーちゃんが入りました。
なんでそれが分かるんですか？
あのチャットで入ってくるんです。桜田さん覚えてないな
ぁ、ね、覚えてないな本当ですね。
あのそう、誰と言ったんだっけ、
まあ、だから神戸さんとか、その当時の、まあ、交流協会の連中です ね、
ね、
大嫌いな、大嫌いな交流協会
で、まあそういう19歳でジンバブエに行って、それは面白かったの？どんなんだったの？
面白い、面白い。
何日間行くの？
3ヶ月。
3ヶ月見てた。
そしたら夏休みとか利用して？
いやいや、
大学
の時だから先生に話して、テストを、なしにしてもらったり、そのテストをレポートに変えてもらったり、まあ科目によっては帰ってきたら、まあ体験談を話せと、それで単位認めてやるからとか、まあそれをいろいろ交渉して、でまあ留年せずに。
へえ、すごいね。
でもそんな普通なかなか行かせてくれへんじゃん、3ヶ月の。例えば夏休み
それはもうこの、
まあ、チョイス交渉が
交渉もうブラジルのジェイチーニョで、
ね、そのままそれでどういうことしてくるの、ジンバブエで。
まあそれは冒険、科学、福祉っていう、まあ三本柱があって、まあその朝日新聞の記事では、その恐竜の化石を発掘しませんかという、まあ見出しがあって、まあそれに誘われたんだけど、まあ国立公園のフェンス作ったり、ビクトリアの滝でそのイカダ下りでやったりとか、まあそれのそのイカダで下りながら、そういうあの川辺の爬虫類のいろんななんか生息の調査をしたりして、そのデータをまあ地元の博物館にフィードバックしたりとか、まあいろんなそういう福祉的な要素もあったり。
お金自分が払っていくわけよね。
まあそうですけど、そのいろいろまあスポンサーを募って、そのファンドレイジングって資金集めから、まあその一つのチャレンジが始まってるという形で、ね、まあイギリスの団体だから、まあほとんど参加者はイギリスなんですけど。
あ、そう、日本人もおった、他の。
だから日本人はその、まあ、私も帰国してからそういう先行して派遣するっていう活動をしてたけど、結局まあ行ってきた人たちが、スタッフみたいね、まあ、最初はスポンサーが、最初の4年はスポンサーがあったんですけど、ね、その後はもう手弁当、もう今はアーストレックっていう風に名前を変えて、でまあちょっとその派遣の送り出すあれはもう止まっちゃってますけどね、もう本国がその受け入れをイギリスがやめたから、はい。
もったいないね。せっかく
面白い。私は何人ぐらい行ったの、
日本から。日本からは2人か3人かな。
久保原君ともう1人か2、3人だった。
そうそうそう。
じゃあその有名ななんだっけ、カメラマンの桃井和
真さん。
桃井和真さんは1期生じゃん。
自分は何期生？
7期生。
でもその1期って2人とか3人とかそんなもんなの？
いやいや、別の元、まあ、イギリスが本国だから、 元その植民地だったところがフィールドになってるんですよ。だからまあチリとかモンゴルもあったし、ケニア、ジンバブエ、ニュージーランドもあったね、うん、
でも日本人から日本人は 2,3 人だけなの、
ジンバブエにはね。でも他のその国にはまあその
規
制の中で、
でまあじゃあそういう活動をしてたのがどうしてまたブラジルなの。
まあそれはその間いろいろありますけどね、まあ大学でそのインディオの、
はい、
研究勉強してて、まあ、当時はその北海道のアイヌ民族の研究をしてたんですけどね。
文学部？
それは国際開発っていう大学院で。
じゃあ大学を無事卒業した後に、無事、
はい、
文学部卒業した後に
無事また入学して、
あ、入学したの、あ、そうだ、
入学ね、
入学して大学院に入ったわけだ、
うん、そういうことです。
すごいじゃん、無駄な学歴をいっぱいつけて。なんで大学院に行こうとしたの？
本当失礼なナビゲーターですね。もう答える気を失いますね。
なんで大学院に行こうとしたの？
だからまあ他にやりたいことが見つからなかったからかな。というのは嘘だよ。まあそれは就職活動し損ねたと。まあ少林寺拳法一生懸命やりすぎて、それでまあ全然勉強してなかったし、その論文書こうっていう段になって、まあこれは本当苦労したんですね。だからまあちょっと勉強もやらんといかんなと思って、それで、行ったわけ。
少林寺拳法で突き進もうとか思わなかったの？
思った思った。その四国のもう本部に入山して、もう本部 の職員になるつもりでやってたわけ。
なるほど。
どうしてやめちゃったの？
まあそれはまあ大学に入ったこともあるし、まあ国際協力とか国際開発とか、まあそういう分野にも関心があったから、うん、まあ必ずしもまあ少林寺だけじゃなかったですけど、
ね。国際環境の方に進んだわけだ。でインディオとかそういうのを勉強して、はい、
それがまあブラジルのインディオも見てみたいという、その比較しようというのがまあ動機です
。それでどうやって、でブラジルは日白交流協会という、システムで嫌い
なの？そう、まあそれが大嫌いなんですけど、その、うん、まあ当時カルチャーセンターでポルゴ少しポルトガル語を習ってた、まあその時の先生もその日泊で行った人で、その先生も交流協会が大嫌い。それでまあだけどそのまあ手っ取り早く行くにはいいんじゃないということで利用したわけですね。
なるほどね。誰先生？
まあ柴田直代と言いますけど、ね、アマゾンの睡眠の問題とかやってる。
でブラジルへ来てみて、どこだっけ、ウスピだっけ、サンパロ大学の研究生だったのよね、はいはい、でなんでそこでカポエラと出会ったわけ？
あ、そこで出会ったんですか？
いやまあ出会ったっていうかね、そのカポエラあることは知らなかったですよ、来た時はね。そうそうそう、うん、ただまあそのウスピの社会学部のそういう遠足で、
うん、
遠足っていうかまあ学部の遠足でそういうインディオの村を訪ねるっていうあれがあって、まあ、それに参加した時に、
うん、
そのバスの中でみんなギター弾いたり、こうパンデロってね、日本でいうタンバリンみたいなのを弾いたりとか、そういうアンデスのああいう笛みたいなのを弾いて、それに合わせてまあみんな歌ってたんですよね、学生たちが、
はい、
その道中の雰囲気がすごく良くて、ああ俺もこういうのに参加してみたいなと。それにはなんか楽器が弾けなくちゃいけないと。でまあギター難しそうだから、あのパンデロだったらできるかもしれないなと思って、
うん、
まあその当時の友達、ブラジル人のできた友達にどこでパンデロを習えるんですかというふうに聞いてたら、まあカポエラの道場が紹介されたと。まあ、その人はそのカポエラのところで練習してたんですよ。でまあカポエラのあの楽器の中にパンデロが含まれてるから、
うん、
そこに行ったら教えてもらえるんじゃないかという巡り合わせですね。
で行ってみたらパンデロじゃなくてカポエラ始めちゃった。
まあ、まあ、パンデロだけ始められなかったからね。カポエラやらなくちゃパンデロもできないし。
あ、面白いと思った最初。
うん、まあ最初はまあ見てもあんまりわからなかったけど、
うん、
まあ運動不足もあったし、
でも少林寺拳法ずっとやってたらば、まあなんとなく流れはわかるけどさ、
うん、
比較してどう思う、どう違うつか、どう感じるカポエラと少林寺。
それは全然違う。
全然違う。
全然違う。やっぱり音楽があるないっていうのも決定的に違うし、うん、
円の動き。
円の動きだし、まあその勝ち負けをつけないから、
うん、
まあ見てて分かりにくいですね。
分かる。
その試合みたいにその白黒はっきり強い弱いっていうのがつかない分だけ、まあ知らない人が予備知識なく見ると何を目的にしてこれ動きやってるのかっていうのは分からないですね。
ね、私とかまあ正直言うと全然分かんないから分かんないんだけど、
素人は全然分からない。
でもみんなそのカポエラをすごい好きになった人はもうめちゃくちゃ一生懸命そのためにブラジルにね、うん、それこそ何人も久保原君の生徒さん来たりとか、あの弥生ちゃん
みんな
見せられて、何がそこな魅力なの、うん、どうですかカンナさん、
ジュディオームみたいな、
な何がそんな魅力なの、
なんでしょうね、みんなで笑いながら一緒になんかあんまり男の人とか女の人とか、うん、なんか子供とか
関係なく
全然関係なく、
うん、
一緒にやるところが魅力
でもいるところが、体が柔らかくないときついとかさ、
そんなきつそうやね、
うん、まあきついかもしれないけど、まあ硬いなりのやり方はありますね、
うん、なるほど。ということはお年寄りも子供でもできるということなんでしょうかね。
うん、まあブラジルではお年寄りも60代70代から始める人もいるし、まあ、それぐらいスポーツとして普及してるから、だけどまあ日本ではまだまだそこまでは行ってないですね、まあ、子供はもちろん、幼稚園とか小学校とかいっぱいいますよ。
でもなんか私だと例えばちょっと白のズボンを履いてやったりするじゃん、なんか女性とかパンツラインとか気になんないですか
そういう方向に行くか
それは
どうぞ。
いやでも結構中にスパッツ履いたりとかして隠したりとか、 あえてちょっと
見せたりとか
見せたりとか
まああえてちょっと、ね、まあ、つけてもいいかな、うん、うちのやつを履くとか、
まあ、周りが見ないでしょ、
ジンジンチ
キチキチキチキ、音楽に合わせて、ね、結構あれすごい運動量なの。
運動量すごいよね。
まあ動こうと思えば動けるし、動かないで置こうと思えば省エネの動きもできますね。
でもカプエラある人は今言ったジンジンチキチキのあの何でした
ビリンバオ、
ビリンバオを弾けないかんわけないの、はい、あれ。
いや弾けた方がいいけど、うん、その方がまあその、うん、カプエリスタとしてはまあ、うん、トータルですよね。
あ完璧
だけどまあ弾けなくても歌えなくても、うんうん、まあカプエラのそのいわゆる動きしかやらない人
を、うん、いてる、
いっぱいいます、
ね。あそうなの、はい。
終わりはないわけ、カポエラのなんていうのかな、例えば
始まりはあっても終わりはない、
終わりはない、
もう延々と続く、
延々と思う、
休みたいだけどどうするんですか、勝手に休んでの、
あゲームの中で、
うん、
それはまあ自分から出ることもできるし、次の人がまあ割って入ってくることもできるし、その2人ペアが交代することもあるから、まあそういうスタイルにもよるけど、そんな何十分も続かないですよ。
まあ、新しい流派とかその学ぶべきことに終わりがないってことをさっき私は聞いたんだけども、
は
あ、難しいわけ、ずっとその常に学んでなきゃいけないというか、
うん、難しいというかカポエラ自体はそんな難しくはないんですよ、うん、ただまあ奥が深い、
奥が深い、
奥が深い、
どういうふうに、
結局体力だけじゃないからね、だからそのおじいちゃんになったそういう、古いメストリー師匠たちが結局いつまでも尊敬され続けるっていうのはそういうとこなんですよ。普通のそういうスポーツ競技だったらもう体力衰えて現役引退したら、まあそのなんか記録を持ってる人は名前残るけど、そうじゃない人はもう第一線のそういう若手の選手にはかなわないですね。だけどまあカポエラの場合はやっぱりそうじゃなくて、メストリはメストリというか、それこそその動きだけじゃなくて歌を歌えたり楽器できたりね、その指導できる人っていうのは年取ってももちろんカポエラも衰えないし、だからそれぐらいその駆け引きというか、手足を動かすだけじゃない、そういう駆け引き的な要素があるから、それは熟練すればするほど、経験があればあるほど有利なんですよね。だからそこがその若者と年寄りがやっても、まあ、ベテランの方がうまく立ち回れるっていうところですね。
まあ、神田さんが言うね、楽しみというね、面もあるという、かなりあるんでしょうね、やっぱり。
ありますね。
でどうしてそうしたらそれに久保原君はなんていうのこれだと思ったわけ？
まあだからそのインディオの研究のために来て、だからまあ本当は勉強はあんまり好きじゃないんですよ。
基本的にね。
基本的にね。だからその まあ、当時のそういう大学院の国際開発研究科を出た人たちっていうのは、まあ、JICA に行ったりとか国連に行ったりとか、まあ、そういう国際開発の、まあ、フィールドが中心で、まあ、そういう方に行きたいと思ったから入ったんだけど、だけど、まあ、あんまり机の上でね、やるよりは井戸掘ってた方がいいのよっていうか、ね、そういうタイプだからね。だから、まあ、そのインディオの研究も、まあ、重要だしやりがいも感じるけど、あんまりそれをそのデスクワークとしてやりたくないなと思ってたところに、まあ、カポエラっていうのはまあ、日本にブラジル人が多いっていうのも知ってたし、まあ、自分がやってて楽しみながら、まあ、カポエラを通してまあその日本とブラジルの交流というかね、そういう国際交流、国際貢献もにも役立つと、でやってて楽しいということで、まあ、これは一石二鳥だな。
したら22歳できたんだっけ、ブラジルは初めて来たのは大学院
24ね、
24歳か。でその時に本当はインディオの論文かなんか書こうと思ったけど、帰ったらカポエラに変わっちゃった。
そうですね。
で1年日泊交流で行って、それで日本に帰ってからカプエラで論文書いたの。
書きましたね。
で卒業した。でね、久しぶりにね、実はチャットにですね、はい、在クリチバの星野さん、まあエクアドルだっけ、はい、にいたんですけど、日泊のね、はい、人なんですけど、久保原さんは日泊の何期ですか。日泊嫌いだからね、理由を聞いてますけど、まあ、ノーコメントということで、クリチバの星野さんって知ってる？
知らない。知らない。前ね、エクアドルに住んでられたみたいでね。
多分彼も日泊なんだよね。で、今、クリチバで領事やってんの。多分、エクアドル、まあもちろんずっと領事だったと思うんだけど、まあ、何期だったっけ、まあ、95年。ぐらいにしてたと思っていただければいいわけです。
一応15と数えられてますね。
15と数えられて。で、カンナさんは何期だっけ？
あ、私は18期で。
18期。あ、じゃあ3期しか違わないのか。
あ、15だったか。
そうです、15期で。私は18期で。
そうですか。
違わないんだ。2人とも名古屋で。
偶然にも。
偶然にもね、同じで。それで、一回日本に帰って、1年か2年日本にいたの？
大学論文書いて1年でまたもう一回ブラジルに、ね、
でその後、はい、サンパウロ新聞社で、
サンパウロ新聞社で
何年か働いたんですか。
2年でしょう、あの時は2年、
はい、2年働いて、
元同僚なんですよ。
元同僚
で、松本記者の元同僚、一緒に住んで、
それも独身寮に一緒に住んでた
タコ部屋に、
タコ部屋に、
はい、
でもあの時すごかったね、本当に仕事終わって帰ってきたらもう1時間ぐらいそのビリンバーを聴いてるわけよ。だからジンジンチキチキジンジンチキチキジンジンチキチキっていつも弾いてるからすげえなーって、俺らその間飯食ったりしてやった
んですよね。偉いよね。
屋上で練習してたしね、屋上と駐車場でね。
すごいね。
一人でも練習するわけ。
一人でも二人でも、もう黙々と。
ちょっとサンパル新聞に一緒にやるやつ
やる。
男は一緒に飲まないけど。ダメじゃん、ちゃんとオルグしなきゃ。やろうやろうって。
まあ、ね、それは、はい。
うん。そうかそうか。星野さんは11期だそうです。
うん、そうなんですか。うん、先輩なんですね。
先輩だそうですね。そうかそうか。そんでもって、はい、2年間、新聞社はどうでしたか。
よかったですよ。
何がよかった。ったね、
何が。
カポエラいっぱいできて。
カポエラ、
はい。
あれ、あの頃はそしたらもうずっと新聞社はまあ当然ね、まあ食いぶちっていうことでやってたけど、
いやもともとね、まあ真面目に話せばそのもともとはジャーナリスト志向もあったわけ。だからまあその国際関係の分野じゃなければマスコミで、まあ実際その新聞社とか NHK とかね、そういうのも受けて、まあ途中までは行ってたんだけど、その選考もでもまあ先にサンパウロ新聞が決まったから NHK 蹴ってサンパウロ新聞行った。本当に NHK、 まあ最終選考までは行ってないけどね、まあ途中面接まで進んでたけど、まあ NHK を蹴ってサンパウロ新聞、コロニアの新
聞。あれは人生を変えたね。
変えたね。
で2年間やって、終わった後日本帰ってからどうしたの？
あれもカポエラ。
カポエラ。
カポエラ
をやるために働いて。
うーん。
どのぐらい、あ、そうか、最初のウスピの留学の時点
だから、まあウスピから帰った段階で、うん、まあ、当時はカポエラのグループなんて日本にはなかったから、うん、そうそう、向こうのそのブラジル人向けのポルトガル語の新聞にその記事を出して、うん、そういうカポエラやってる人とか、やってた人を、まあ、募って、それでまあその臨時のそういうチームみたいなものを作って、
バジアソンの始まり、
いやいや、まあそれはこんな名前はなかったですよ、うん、もうその時はまあただのカポエラのまあ同好会というか、まあその国際交流のそういうフェスティバルとかね、まあ地元のそういうイベントに出演するために、その都度まあ仲間を募ってこれる人たちで、それをまとめてやってたんですよ。
帰ってすぐだ、96年、これ
96年、それで、まあその時にまあ論文書きながら、まあ、当時あの名古屋のブラジルの領事館でも働いてましたね。で、まあ、その時にポルトガル語またいろいろ勉強して、日本に帰ってもまあポルトガル語を使う環境があったから。
そうか、そうか。今ですね、真のママ &AMP パパさんも聞いてますよ。
AMP
なんだろう、真のママ、
真のママはだからお母さんってことでしょ、うん、
アンドアンプ、 AMP アンプ、
聞いてるよ、よく聞こえるよ。
お父さんはどうか。あと桜田さんがね、ニッパキの久保原くんは覚えてないけど、新聞社の時の久保原さんは覚えてるよということで、ポルゴがめちゃうまかったらし
い。どうもどうも。
うちらが下手すぎるっていうか、
ね、それはありますね。
日本語しか喋れないから。
それでは、そうだよね、そんでもって、じゃあいろいろそうだ、帰ったら名古屋の領事館とかで働いたりしてたわけだ。
そうです。
でその後に、インターナショナルプレス、
インターナショナルプレスは、うん、そのだからサンパウロ新聞含めて2年半か、まあ、3年弱行って帰った後ね、だからまあそのしばらくもう日本に落ち着けないとダメだと、まあ、あんまりブラジルに居続けても今度はそれこそ帰った後がまあ大変だから、うん、だからまあその時に、まあ年も行ってたし他に仕事ないですね、もうそういうブラジルとかポルトガル語の関係しかないから、それでまあたまたまインターナショナルプレスの口があったから。
それでも何歳、その時
何歳だったか、27、28かな、
それで年いってたら、まあ、40歳の就職はそれは大変
だ、それは大変な。コンテンさん頑張ってください。
でもあの頃からもう自分でそうやってやろうと思ってたん違う、あのカポエラの方で、
いやカポエラやろうと思ったのはだから95年からもうやろうと思って、
その今
生涯の職業をカポエラで食っていこうと思ったわけ、
まあ、食っていこうというか、まあ、そのライフワークとしてね、 NGO 的な感覚で考えてたわけ、だから、まあ、食いぶちとしては他に仕事をしたとしても、まあそのそういう、まあ、国際交流の活動をするはずだったけど、まあ、それをカポエラに変えて、まあ、その NGO 的なあのボランティア的なベースでもやっていければと思ってましたね。
あれじゃあ領事館で働いたのはいつ？その後？
な96年の、まあ、半年ちょっとかな。
あ、そうかそうかそうか。はい、じゃサンパウロにも、
サンパウロ新聞に来る前。はい、
で結局それがどうやらこうやら、うん、生活できるようになったわけね。AMP はアンドだって。だからあやっぱ真のママ&パパですね。
うん。
うん、ごめんなさい。うん、ほんで？
ほんで何？
え、なん
で？
要は。
みんなママのパパなんて呼んでるかも、何話してたか忘れちゃう。
私もすみません、桜田さんちゃんとについ反応してしまいました。まあいい、要するにそうだから食いぶちになるっていう話。
あ、そうそう、だからインターナショナルプレスでは5年働いてたから、うん、その別にカポエラを食い物にしてなかったですよ。
そうだよね、
まあうん、その月謝にも依存したくなかったし、まあやっぱり最初はそれほどカポエラなんか知られてないから人もね集まらなかったから、そんなそれでまあ食べたいとも思わなかったけどね、だけどやっぱりまあ5年も働くと、もっとそういうカポエラ、本当はその仕事が終わって新聞社が6時か7時に切り上げても走って体育館に行ってレッスンやってたけど、はい、うん、まあ、もっと研究もしたいし、うん、その5年間というのは1回もブラジルに来てないから、
そうだっけ、
うん、だから、
バージャーさんはいつ
立ち上げたの？
そうね、それはだから2000年もう帰国してすぐインターナショナルプレスに入る前に、もう入っちゃったらもうそういうことはできないと思ったから、まずカポエラの環境を整えてから仕事を探し始めたんでね。だからまあ、
でカポエラが絶対主役としてできるような会社を探して。
そうそうそう。でもそれは小原君代表やったわけよね。自分で立ち上げた。その頃って何人ぐらいから始まってんの？
何人ぐらいか。だから最初は一人でしょ。まあ、そのビデオとか自分で、まあ、まとめたそういう紙を持っていろいろダンススクールとかね、カルチャーセンターとか営業周りで、そうこういうのをやりませんかと。
初めの反応はどうでしたか、周りの反応というのは。
そりゃ分からないからね、カポエラかカッポレか知らないけど、まあ何ですかと。だけど大抵の人はもうその場でそんなビデオなんか見てくれないし、かといって置いてったってもう忙しい中、まあいつ見てくれるかどうか分からないしね。だからまあそういう苦労はありましたね、最初は。
自分でちょっと動いてみるとか、こんな動きで。
まあそこまではなかなかチャンスっていうか、向こうも忙しいからね、そこまではできないけど。だからまあそんな中でもダンススクールとかそういう一つカルチャーセンターとか、まあぜひやってみてくださいっていうのができてきて、それでまあ本当最初は5人とか10人とか。
今は何人ぐらいいるの？
今まあちゃんと練習に来てるのは50人ぐらい。
それでもすごいね。毎回50人来るの？
毎回じゃなくて、その、1回のレッスンはまあ20人ぐらいですかね。だけど曜日によって、その例えば火曜日、木曜日とか日曜日とかね、違う顔ぶれで来るから。
でもトータルで言うたらすごい人数。
いやいやいや、もう全然、まあ日本のでも、もっと大きいところはあるし、ただまあ別に人数増やすのが目的じゃないので、まあそのブラジルでカポエラやる人たちっていうのはもう週に3回も5回も練習するのがもう当たり前なんですよ。だけどやっぱり日本のその習い事の感覚からいくと、もう週に2回やったらやりすぎみたいな感覚があるから、しかもこっちだったらまあ午前中にカポエラのレッスンがあっても通う人はいるけど、日本だったら学校があるし会社があるから、まあ夜一コマがせいぜいですよね。
久保原君も結局夜しかやってないわけ？
夜しかやってない。
で昼間はそういうい
ろいろ、
まあ、楽器をその作って売ったりね、そのネットショップがもあるから、まあ、その発想のことをやったり、
はいはい。そうかそうか。でもすごいね、毎日やってんの、久保原君の学校のシステムは。いや毎日。システムとしては、あ、いろんな場所でやってるのか。
そうそうそう、はい、でも月曜日は今のところ何もないし、金曜日も何もないね。
じゃあ久保原君がカポエラをやるのは週5回？
週5回。
ブラジルにいる方ができる？
まあブラジルは練習というよりもやっぱりその研究の側面が多いというか、まあ練習は結局日本でもできるから、まあブラジルでしかその会えない人と会っていろんな話をしたりとか、まあ古い先生とかね、
はいはいはいはい、
どんどんやっぱりその高齢の人たちは亡くなっていっちゃうんで、やっぱりその時間との戦いというところもあるから。
前もそうですよね。でやっぱその人たちの話を聞いたり、なんか録画したりしてるわけ。
まあ、そうですね。
何がその昔の人たちの貴重なあれなの？まあ、ブラジル日和やってて聞くのもなんですが、カポエラの貴重さっていうのは。
やっぱりそれは昔その、まあ、カポエラがこういうブームになる前には全然まあ状況が違ったわけで、その例えばまあ親が子供になんか習い事をブラジルでさせるということになったら、カポエラなんかそのまあ黒人のそういうならず者のするようなものだから、それこそ日本の空手とか柔道の方が礼儀正しくなるし、スポーツとしても認知されてたから、ブラジル人の家庭でもそのカポエラなんてすごく差別的な目で見てたし、だからまあそういう時代のことっていうのは、その話を聞かないとなかなかね、わからないこともあるし、
やっぱメストルによって踊りとか音楽とか違うわけ？
まあ、踊りというか、まあ、カポエラもいろいろまあスタイルがありますけど、まあ、それはその人 の, その個性というか、それはありますよ。
じゃあ久保原君も久保原個性があるの？
それはまあ誰にもカンナ個性もあるし、松本さんがやれば松本さんの個性があるし、そうそうそう。
でもそうしたらさ、カンナさんとかはのメストレっていうか師匠は一応久保原君になるわけですか。それとも久保原君の師匠をみんなそのバジラソーが師匠としてるの。
まあでも直接教えてもらう。出るのは久保原さんなんで、
師匠、
ね、師匠、ね、村長、
メストレ久保原になる。
カンナさんはどういう出会いだったんですか？
どういうか、うん、あ、私がその日泊の研修生の時、うん、まあ、マナオ先生だったんですけど、うん、でたまたま旅行でサンパウロに来た時に、うん、その当時の事務局長だった仁雄さんが、
カ
ポエラに。
あ、彼
らって連れて行ってくれた時に、それまで全然、まあ、名前はしてて見たことはなかったんですけど、うん、見た時にうわこれだと思って、やってみたいと思って、
ビビッときたん
です。でマナウスに戻った時に、うん、そのできるところを探して、うん、で、まあ、たまたまずっと踊りをやボイブンボをやっていたの で、うん、でそれと同じそのジムの中にちょうどカポエラのクラスがあったので、そこでちょうど99年の1月から始めて3帰国直前までやって、
はいはいはい、
でたまたま日本に帰国する前日にサンパウロで、
うん、
あの久保原さんに会ったり会って、
うん、
それでちょうど話してたら出身も同じだったの で、
うん、
でカポエラやってたので、
あ、
久保原さんが帰ったら、
はいはいはい、
あの団体を立ち上げたら、
うん、
習いたいです。
あ、じゃあ最初の生徒ひょっとして
最初の始めた時からは、
ええ、まあ最初の一人ですね。最初の一人。
そうか、あのですね、チャットを気になるようなんで教えてあげましょう、はい、桜田さんが久保原さん結婚したのっていうのと、あとですね、クリチバの星野さんは在名古屋ブラジル総領事館内に2度ほどいらしていただきました、皆さんに挨拶いたしましたということで、向こうは知ってるみたいですね。有名人じゃん、さすがメストレ。結婚はしましたね。
メストレじゃない。
あ、メストレ。メストレになるのはどうなればなるの？
まあ、それが決まってないですね。
あ、じゃあ、
結局そういう、まあ、日本でいう、うん、あのなんか全日本カポエラ協会とかね、そういう、うん、ブラジルのカポエラ協会っていうのも存在はするけど、うん、うまく機能してないんですよ。というかそこに所属している団体っていうのが少数派なので、だからその各グループが各基準を設けてるんですよね。だからまあそのグループの先生がまあ次のその弟子が生徒だ、あの先生だ、メスリーになってもいいと認めた時がまあメスリーだと。だからまあグループによってバラバラだから、そのあそこの団体のメスリーは他のグループにとっては別にメスリーとみなされないかもしれないですね。
なるほど。久保田くん結婚して一時のパパです。恥ずかしがってます。最初にちゃんと触れて言ってんだからいいじゃないですか。そしたら曲一曲いきましょうか。
はい、
じゃあ、同じ名古屋愛知の出身の愛知でも、あ、名古屋じゃないんだよね。井上由美ちゃんのじゃあソージャポネーザを会ってるよね、カンナさんね、由美ちゃんとね。
はい、一度、
はい、
どこで会ったんだ。
名古屋で会いました。
名古屋でね。どうでした。
なんか同じぐらいの年だったので、
あ、結構そうですね、いろいろ話があった。歌は聞いたの？
その時は全然喋ってただけで、
あ、
まだ歌は
初めて。
いや、でも聞いたことはあるんですけれども、
最近じゃあ聞いてください、一応じゃあソージャポネーザーいきます。
神戸の街並み
それではですね、入りました。音楽じゃなくて、そういうプレイリストが全部切れちゃいました。ハンタープレイヤーというちょっとソフトの、うん、様子が悪くてですね、まあ OK でしょう。
ね、
井上由美さんの、ソージャポネーザを聞いていただ
きます。ソージャポネーザ。
そう。はい。ね、なんかチャットの方もですね、いろんな、今日はダメヤンさんとかは入ってないんですけど、いつものメンバーは入ってなく。
常連さんが来てないですね。
そう、でも、あれですね。やっぱり大丈夫です。ちゃんと毎日電話してんの本当に。ですね。あとですね。じゃあ今後の展開？
はい。
カポエラの。というか久保原くんの人生の。
いや特にまあこのまま。
このまま。はい。特にもうあれでしょ、これだけ日本にこう地を固めたらと言っちゃ変だけど、ブラジルに住むっていうことはあまり考えては。
うん、考えたことないですね。ブラジルに住みたいと思わない。
思わない？
思わない。
だいたい2年に1遍ぐらい今来て
ます、ね。まあ1年に1回で。
1年に1回か。すごいよね、でも1年に1回そうやって来れたらね。 いいよね。
お仕事だもんね。
まあそうですね、うん、仕事とフェリアスと、
でもやっぱりそのぐらいで来ないとまたあれなんじゃないの、新しいそのカポエラの動きというか、さっきの歴史の話もそうやけど、
うん、
そんなんあんの、例えば歴史のことをこうなんていうの、こう当然今のうちにね、その移民じゃないけども俺らの、うん、なんか聞いとかんとも死んだ終わりっていうのあるけどや、新しいそのなんか動きがあってそれを、
いやいや動きのね、別にその新しい古いとかそういうのはあんまりないですね。
メストルのその教えを忠実に、
うん、うん、まあそのいろんな人に話聞くとか、まあ、あとはまあいろんなそういう楽器の材料の買い付けとかね、うん、そういうのもありますからね。
名古屋の市内でやってんやったっけ。
名古屋の市内、
市内で、
はい、
他にも結構そういうグループあるの、なんか今本当ね、いろんな、
うん、名古屋市内というよりは愛知県内にはいくつかありますね、
うん、それはその流派というか違うグループ、
まあ、違うグループ
で、はい、そういうのは交流とかないの。
それありますよ、あります、はい、
一緒にそうしたそのイベント出ようとか、
うん、練習というよりは、まあ、カポエラってホーダっていう
丸、あの円を、
円を
作って、
まあそういうのをその毎月土曜日に路上でやったりとか、あるいはまあそういう小休止期で帯を交換したり、そういうイベントの時にはまあいろんなグループからみんな駆けつけてくれるので。
ちなみにカポエラ1ヶ月習うのにいくらぐらいなんですか。
まあ頻度にもよるけど、週1回で月4回だったら5000円ですね。
週1回月4回で5000円、
はい、
週2回だったら
8000円か。
ああそうなんだ。どんぐらいやってるんですか、かなちゃんは。
私は週2か3、
2か、あ、3回もいるの、あるの、
科目日とかで、
あ、
土曜日も含めたり。
3回でも8000円。
いや、月フリーで、
うん、あ、月フリーっていうシステムもあるんだ、
うん、
で来たい人は来たいだけ、うん、そうかそうか、ちゃんとホーさんが毎日電話あるのでご心配なくって、自分がややこしいこと言うから心配しちゃったんじゃない。OK です。じゃあ、また来年も来るの。
来ますよ。
ちょっと待って、俺まだ聞きたいこと
あるん
だけど、切ろうとして。
どうぞ聞いてください。
ほんでね、それなんていうかな、アクロバットいうのとね、そのホーダーいうのとね、まあ俺らど素人で言うのわからないけど、こう回転したりとかするのはあるやん、すごいアクロバットっていうの、
はい、
あそこまでやろう思ったらどのぐらいかかるんですか。人にもよるんでしょうけど、
まあそのアクロバットっていうのはそのカポエラとしては分かりやすいというか、まあ、あれがカポエラだと思いがちですけど、カポエラの中としては全然その大切な要素じゃないんですよ。だからまあそのアクロバットができるようになるかならないかっていうのは上達のバロメーターにはならないので、だからまあ逆にその体操選手がああいうバク転とかね、そういう側転とか練習するような手順で練習すれば、それはもう誰でもすぐできるようになりますよね。ただそれができるようになったからといってカポエラが上手くなったということには全く結びつかないので、
カポエラっていうのはさっきも言ったそういうフォーダーっていうか、そのみんな回って楽しんでこうやるっていうのがやっぱ一番の、なんていうんですか、その絆をつけるっていうんでしょうか、
まあ魅力ですね。
魅力
ってね、
やっぱ基礎がないと急には始められないよね。
いやいや、さ、急に始めてそこから基礎を作ればいいので、だからそれは別に始める時点でその体が柔らかくなくちゃいけないとか体力がなくちゃいけないとか、そういうことは全くないですね。
よくねリオなんか行くとね、もう観光地からっていうか、うん、あの辺のねイパネマとか行くと見せ物でね、
うん、
若造らがねやってるのがあるわけよ、それねこう一通りこうアクロバットやった後にね2メートルぐらいにこんな縄跳びっていうかのこう線をこう引っ張ってや、うん、それをアクロバットでポコーンって超えるわけよ、
うん、
で金もろとんのね、あいつはね、うん、まあ、あんなんが邪道なのか正当なのか俺も知らんけどや、
まあもともとカポエラはそういう路上のものだったんで、うん、まあその縄跳ぶのはカポエラとは関係ないですけど、あ、まあそういう路上で生活する人たちのまあ、
う
ん、大道芸というか、
ね、
お金を稼ぐ手段なので、うん、まあそれがイコールカポエラじゃないですけどね、うん、
まあ、そういうのもあると、
まあ、そういう使われ方もあると、
例えば今桑原君とかやったそのメストレがブラジリアさんでしたっけね、
はいはい、
あの人があれなんですけど他の道場もあるじゃないですか、まあ、例えば同じ日本人でも違うとこ行ってるとかね、
うん、
うちの女性記者みたいになんか他のとこ行ってるとかありますけど、
はい、
ああいうのも交流とかあるの。
それありますよ、まあ、だから私もその 毎日いろんなグループに行ってますからね、自分のその直接の先生のところ以外のところを
インタビューしたりとか、
まあ、インタビューしたり、まあ、一緒に練習したり
とか、
はい、
何が違うんやろね、そのメストレが違うっていうだけなの、
あ、やっぱりその同じ動きでもその運用の仕方が違うから、やっぱりいろんなその交流しておけば、まあ手の内が分かるっていうのもありますね。今度そういう人たちとするときに、やっぱその動きが理解 しやすいし、
初めにやるとそのなかなかフォーダーっていうのは一緒に集まっても、これちょっと動き違うなとか、やっぱそういう時あるんですか。
まあそれは違和感を感じるときはあるけど、まあそういう違う人たちが集まってもできるところっていうのが、まあ逆に言えばカポエラのいいとこなんで、空手だったらそういうあのフルコンタクトの極真と、うん、あの伝統的なね、うん、寸止めの人たちが一緒にやってもなかなか噛み合わないっていうところがありますけど、うん、カポエラはそういうのがないので、うん、その音楽に合わせれば、まあ、グループとかスタイルが違っても一緒にできると、
うん、なるほどね、
うん、
で最近あのなんかこんなジュースというか水の入れ物にもなんかカポエラの、ね、
はいはい、
宣伝とかいっぱい入ってきてるもんね、
うん、今度もなんか CM があったとか、
あ、そう、
うん、
大昔に CM あったよね、
奈良勝郎のアリナミ
カポエラのね、あれが俺初めて見た
よ。そうそう覚えてる。
もう今少林寺は全然やってないの。
少林寺やってないね。
でも、もうカポエラが勝ってしまったわけですね。まあ、ライフワークだけ
ですから。そうですね。
宝山が懐かしく聞いているのはね、ブラジル日和さんの声なんだって。
ああ、
そういう
こと。俺の声じゃなく
て。そう、ややこしかったですね。そうかそうか。まあそういうことで、はい、であの桜田さんがカポエラで暮らしてるって偉いなーって、パラベンってことですけど ね、
まあ逆にもうそのまだ日本ではカポエラ、まあ、知られてないから誰でもできるんですよ結局、あのまあそういうダンス的な形でカポエラを捉えて、まあこれでカポエラ教えられると思ったら、その人がこれカポエラだと称してやることもできるし、だからまあそういう意味では玉石混交ですね。でその習う人はそれがカポエラだと信じて、やっちゃうし、まあ、それはまあ時間が経てば、みんなの目も超えてきて、あ、この人はいい、この人は悪いというのは分かってくると思いますけど、まあ、今の日本というのはまだまだそういうのが判断されるほどカポエラも普及してないので。
今どのぐらいあるの日本で。そのサンパウル新聞から帰った時はゼロだったわけでしょ、カポエラをやって。
いや、まあ東京にはありましたよ。東京には一つか二つ。名古屋にはなかった。
はい、
でも名古屋でもかなり増えて、
うん、
やってるわけ。
まあ今日本全体で50団体以上ありますね。
そうなんだ。
今なんか連盟みたいにしてる
んだ。いやいやいや、まあそういう試みもあったけどうまくいってないですね。
いろいろあるんですよね。なかなかね、まとめるのは大変ですからね。どこも。そうですね。でもとやっぱ東京とか大阪とかやっぱそういう都市圏の人はやってる人多い
の
かね。
の方がまあやっぱりメディアに登場する、うん、あの、まあ、頻度もあるし、ね、やっぱりテレビや雑誌に出たらバッと集まりますよね。
うん、あ、そう。
そういう意味じゃ名古屋はどっちかというと保守的なので。始める人も少ないけど、逆にやり始めたら辞める人も少ないという。
あ、
例えば東京とか大阪からその遊びに来ました、みたいな交流しましょう、方出しましょうっていう人、
うん、それはいっぱい、来ますよ。
あ、
はい、
なるほどね。
遊びに、
うん、で名古屋でやってた人がどっか転勤行ってまた帰ってきたとかね、
うん、ありますね。
あのビアグラさんとかね。
ビアグラね。
彼はどうしてるんですかね。まあそれは個人的な、はい、
大丈夫ですか。いや、質問があったらどうぞ。大丈夫ですか。
でもずっとこれからもね、続けていって、
はい、
でまあブラジルにはできたら毎年来られると。
そうですね、
買い出し
販売で、はい、
でもそうやって毎年ちゃんと来てる人って少ないのかな。そうやっていろいろ、
いやいやいや、まあまあその毎年1回かどうかあれだけど、そのまあ日本人でも仕事を辞めて3ヶ月でも半年でもね、
うん、
ついてあのカポエラ修行しに来る人たちもいっぱいいますし、
ね、エスパーさんみたいにね、バイヤーで。
そういう人たちは帰ったらやっぱ教室開いたりするのかな。
まあそこまで実際にはその簡単じゃないですけど、まあそういう人もいるかもしれないし、まあもともとそのいたグループに戻ってあの練習し続けたりとか、
あと出稼ぎにいるブラジルの人でやってた人とかもいるでしょうしね。
いますね。まあ、だけど、まあ、そういう人たちは必ずしもグループやってるわけじゃないので、あ、まあ、余暇としてその仕事の合間に日曜日とか練習したりっていうパターンは多いですね。
ど
う
なるのかにも来る。
まあ、そういう意味じゃ愛知県は一番そのブラジル人の人口が多いので、うん、今6万人ぐらいですね。
久保原さん の、 そのやってる名古屋市内か、うん、とあと出稼ぎやってるトヨタはどのぐらい近いの？
トヨタは離れてるよね、
うん、まあ、あの愛知県で一番多いのは豊橋ですけど、
あ、
うんうん、まあ、
1時間ぐらい、
うん、まあ、電車でもそれぐらいかな、うん、遠いですよ。
逆に出稼ぎはやってたけど俺すげえカポエラ実は上手だから自分でグループ立ち上げちゃおうみたいな、そういう人いないのかね、出稼ぎ。
うん、まあすごくうまくなくてもそういう人はいますね。うん、まあその方が楽しいし、あのお金が楽に稼げるから、はい、それは工場でねやるよりは。
だから日本人なんかそこ見た目がちょっとブラジルっぽいね、ブラジル人とか外人が歌ったらこの人の方がうまいかもしれないとか言って行きたい。
そうそうそう、うん、
うん、強力なライバルとはなっている。
いや、まあだからそちらがいい人はそちらに行って、こちらがいい人はこちらに来ればいいわけで、全然まあそれはあの気にしないですけどね。
すごいね、でもそれだけカポエラもどんどんやっぱ人数も増えたし普及したってことだよね。
まだまだこれからですけどね、まだこれから本格的なブームが。
あ、本当に今後どういうふうにそのなんつうの営業活動というか展開をしようとか考えてるの？
うん、まあ、とりあえず今年その日本移民の100周年ということで、ちょっと子供たち向けに、プロジェクトは考えてますけどね。
子供たち向け？
うん、まあ、その日本人の子供とブラジル人の子供と半分ずつ集めて、例えばまあ3ヶ月間、無料でカポエラを教えると。ほんで、まあ、その記念イベントが愛知県でもあるんですよ。
なるほど。
だからまあそのイベントに必ず出演するという前提で、まあ、無料で教えるというようなことを今考えてます、ね。
面白いじゃん。
うん、
ぜひ
ネタとして、特派員として。
もっと来たんだって。
まあだから帰ってすぐやり始めないと、多分そのイベントが9月の、
なんで9月なの？
まあ、独立記念日に合わせてるんじゃないかな。あのブラジルの独立記念日。はい、
結構そしたら
移民の日としては6月18日だっけね。
うん、その時は何か あるの？名古屋とか。
ありますよ。あります、いろいろ。
あ、やる、
はい、何のイベントがあるの？
まあ、いろいろ企画は愛知県内でもありますね。
あ、そうなんだ。は
い、それ久保原さんですよ、参加するわけですか？いろ
いろ呼ばれてるのがもういくつかあります。
カポエラのイベントとして。
いや、カポエラっていうかその地域のあのイベントとか、あるいはまあブラジルコミュニティのイベントにカポエラやりに来てくださいという形で、
うん、そうしたらば何人か行きたい人で募っていって、でショーとして見せるってこと？
そうですね。
すごいね。
確かに今年は9月7日が日本でも日曜日やからね、ちょうど重なってイベント日になるんでしょうな。
はいはい、
毎年でもやってんの、その9月7日に？
やってますね。最近ここ2、3年豊橋市がもう市を挙げてそういうブラジルの日としてイベントやってるし、
おうおうおう、
はい、
すごいね。はい、
じゃあそうですね、今回みたいに神田さんの場合はもともとブラジル経験あるって言われるけど、うん、久保原君 の、 弟子の人は結構みんなブラジルに行きたいっていう人多いんですか？やっぱりカポエラやってて本番を見に行きたいと。
まあ気持ちはあってもなかなか状況が許さない人の方が多いですけどね。まあ東京や大阪の人は割合フットワーク軽いんで、仕事パート辞めて行っちゃったりする人も多いですけどね。まあ、名古屋はそこまでやる気がないのか、腰が重いのか。
まあ、期待する人はね、
まあそれをするかどうかは別ですけどね。
でも今までも何回来てるのか。
何回来てるのか、まあ。
5回、5人目ぐらい。5人目っていう言い方じゃないけど。
3回生なんだけど、5年連続で誰かが来てるんでしょ。来てるね。
はいはい。
5年連続で来てるよね。
うん。まあでもその、中2つは久保原君が展示してやったんじゃなくて、うん、勝手にアメリカ行ったついでに寄ったとか。
ああ、そういうこともあります
ね。はいはい。
まあでも、文化生が来てると。
はい。
はい。
じゃあ、はい、大丈夫ですか、はい、もう聞き逃したことありませんか、
はい、今あの聞き逃すことが多いもんです。
ああそうですか。
じゃあ逆に言い残したことはありませんか。
いや特に、
ないです
ね。
じゃあ今日意外な緊張のもとで始まりましたが、
もう緊張感ゼロですね。
ラスベガスなんかゼロとなってしまいましたが、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
パンダさんの本名は、
はい、滝藤千恵美です。
はい、ありがとうございました。